それでは10月22日のキリストの平和教会の礼拝を始めていきたいと思います。最初にしばらく黙祷しましょう。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。アーメン。一言お祈りをします。天のお父様、あなたの限りの愛を心から感謝いたします。先週1週間あなたが私たちを守り支えてくださったことを感謝いたします。それぞれさまざまなところを通って天のお父様この場に戻ってきましたけれども、その一つ一つの歩みの中にあって苦しいこともあり、また悲しいこともあり、悔しいこともあったかもしれませんが、その中にあってあなたが私たちを支え、天のお父様あなたが握っていてくださったことを心から感謝いたします。また喜びの時に天のお父様あなたがそばにいて私たちに喜びを本当に注いでくださったことを、私たちの心の中に平和を与えてくださったことをありがとうございます。天のお父様、どうぞ今週もあなたが私たち一人一人と共にいてくださり、どんな時にも何があっても天のお父様あなたにある希望と天のお父様平和を心の中に与えていただきながら歩み続けることができますように助けてください。天のお父様、どうぞお一人の上に、またここに来ることができなかった方々の上にもあなたの恵みをあふれるように注いでくださいますよ。またどうぞ今日あなたが私たちに与えようとしておられる恵みの一つ一つを、その全てを私たちが心に留め、またこの体に受け、魂に受け、その全てに受けて帰ることができますように導いてください。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。連続でマタイの福音書から学んでいます。先週までは8つの祝福、イエス様がそばにやってきた一人一人に語られた8つの祝福の言葉を一つ一つ、丁寧に、読んできました。今日のところはその後にある地の塩、世の光という箇所ですけれども、イエス様はあなた方は地の塩である、世の光であると言われました。地の塩となれと言われたのでもなく、世の光となれと言われたのでもありません。またこれから地の塩となるだろうと言われたのでもなく、これから世の光となるだろうと言われたのでもないのです。もうすでに地の塩となっている、世の光となっているとイエス様は語っておられます。この箇所は言うならば先週まで学んできた8つの祝福の結論とも言うべき箇所であって、イエス様からのあふれるような祝福を受けた人たちに向かって、イエス様はあなた方は地の塩である、世の光であると語っておられるのです。ではイエス様はどういう人たちにこの言葉を語られたんでしょうか。その今の5章のですね、ちょっと前にある、4章の24節というところを見ると、どういう人たちがイエス様のところに集まっていて、イエス様はどういう人たちに向かってこの言葉を語られたのかということがわかります。24節に、そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうして、ガイダやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従ったとあります。イエス様の周りにはこういう方々がたくさんいたのです。またマルコの福音書というところには、どういう人たちがイエス様に従っていたかということが書いてあります。ちょっと読みますので聞いてください。イエスがベリの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人、人々から嫌われていたローマ帝国のために税金を集める徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのであると言われています。 特権階級の人々、自分こそ正しいと考える人々からはいなくても良いと思われているような人々、まあ、時にはいない方がいいと思われているような人たち、そういう人たちがイエス様に従い、イエス様は彼らを愛されたのです。例の貧しい人たち、悲しんでいる人たち、柔和な謙遜な者たち、義に入れ替わす者たちがイエス様を求めてやってきました。イエス様なしには生きていくことができずにイエス様のところにやってきたのです。そしてイエス様の言葉を聞き、イエス様の祝福を受け、癒されて、そして従っていきました。またイエス様はこの人たちに向かって、イエス様の姿に似たものとなるようにと、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害するものとしての祝福を彼らに注がれたのです。この間、までですね、8週間にわたって読んだところ、一緒に読んでみましょう。こういう祝福をイエス様は彼らにお与えになります。3節から、ですね、3節から12節まで、一緒に読んでみましょう。ではお願いします。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは血を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのであるとイエス様はおっしゃっています。そういう人々に向かって、イエス様なしには生きていくことができない人たち、そしてイエス様の恵みの言葉を聞くために集まってきた人たちに、イエス様はあふれるような祝福の言葉を語り、そして言われたのです。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。イエス様が注がれる祝福によって、私たちは地の塩となり世の光となるのです。私たちは自分で地の塩となったり世の光となるというのではありません。イエス様の祝福が私たちを地の塩とし世の光とするのです。地の塩という言葉がありますけれども、一体何だろうと思うかもしれません。当時のイスラエルはですね、岩塩を食用として使っていました。不純物がたくさん入っているものですけれども、また死海から取れる、塩の海である死海から取れる塩の結晶を使ったということもあったでしょう。これらにですね、こう食物をこうすりつけて味をつけて食べていたと言われています。ですからイエス様がここでですね、今日まだ聖書言葉読んでませんでしたかね、読みましょう。地の塩、世の光というところですが、13節から16節です、読みます。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯して町の下に置く者はいない。食材の上に置く。そうすれば家の中のすべてを照らすのである。このようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためであるとイエス様はおっしゃいました。地の塩であるとイエス様はおっしゃったわけですけれども、でその、 そして塩に塩気がなくなればっていうのはどういうことかというと、その岩塩ですから、水に濡れたりですね、あとは湿気を帯びたりすると塩気がこう外に出ていっちゃうわけですね。流れて出ていってしまう。そうするともう味気のない、石だけのようなものになってしまう。だから、塩に塩気がなくなればその塩は何によって、塩味が捨てられようか、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけだと。でイエス様はあなた方のうちに塩気を保ちなさいということを、言われているわけです。で塩っていうのは食物に味をつけて、また本当に少量で私たちの体を保つ働きがあります。まあ、防腐作用もあります。塩があるから私たちは食物を食べて、食べ物を食べて、まあ、味を感じることができるわけです。塩がなければ牛肉も豚肉も鶏肉もですね、もうその美味しさを引き出すことはできません。塩は少量でも、自ら姿が見えないような存在であったとしても食物にある意味の意味を与えるわけですね。食物に意味を与えます。同じように私たちは弱いかもしれない、あなた方は弱いかもしれない、いるかいないのか世にわからないような小さな存在かもしれないけれども、あなた方がいるからこの世は意味を与えられているんだとイエス様はおっしゃっているのです。その本当の価値をあなた方がいることによって表すことができるようになるんだよとおっしゃっている。あなた方は地の塩だとおっしゃるのです。若い時にイスラエルに留学したことがある人から聞いた話なんですけれども、雨の降らない乾燥地帯ですね、イスラエルというのは。で彼は野外で数時間の、肉体労働、数時間の作業をして、その後ですね、喉がすごく渇いてバケツ一杯の水を飲んでも満たされない、癒されない渇きというのを経験したことがあるというふうに言っていました。でバケツ一杯の水飲んでも癒されないんですが、水が足りなかったわけじゃないんですね。で何が足りなかったのか、その人自身が言ってましたけれども、それは汗として流れ出ていた塩で、塩が塩分が汗で流れてしまったために体の調子がおかしくなったんだと彼は言ってました。でその時にそのことをしていたら塩を舐めればよかったんだけどもっていうことを言っていたことが、それを言ったことがあります。私もですね、実はお祈りくださっている方々もいらっしゃいますけれども、血圧がちょっと低いんですね。それで塩気の補給には気をつけています塩を補給することによってこう血圧が保たれるということがあります。もちろん 高血圧の人は塩を取りすぎたらまずいわけですけれども、でもそのナトリウムイオンというのは全ての人が必要とするものです。そして体の動きを司る重要な働きをします。私たちは塩がなかったら生きていくことはできないのです。少量の塩が生物を生かすのです。だからイエス様は言っておられるのです。あなた方がいるからこの世は生かされているんだよとおっしゃった。人には卑しいと思われていても、この地はあなた方を必要としているんだ、あなた方はなくてはならないものなんだとイエス様はおっしゃっているのです。そして塩には防腐作用があると言われてますけれども、あなた方がいることによってこの世は腐敗から守られているんだとイエス様はおっしゃるのです。そしてさらに言われます。あなた方は世の光だと、暗闇に輝く光だとイエス様はおっしゃっています。あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない、また灯火を灯して町の下に置くものはいない、食材の上に置く、そうすれば家の中の全てを照らすのである、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであると言われています。あなた方がいるからこの世は照らされ、人々は真理の道を見出すことができる。 これもイエス様が私たちに祝福を注いでくださるから、イエス様の祝福が私たちを光にするのだというの。イエス様に祝福されているから私たちは世の光なのであって、イエス様から離れてしまったら私たちは暗闇です。今日、礼拝の一番最初に読んだ、エペソ信徒への手紙5章8節というところを、開いてみたいと思います。エペソの5章8節、これはページで言うとですね、後ろの方の357ページになります。後ろの方の357ページ、このページの本当に一番最後のところですけれども、8節というところです。こちらをですね、皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。ではよろしくお願いします。エペソ信徒への手紙5章8節、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は死に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。もう一度、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。以前暗闇だったもの、罪に縛られ呪いの子だったものが、今イエス様に結ばれて光となった。光であるイエス様に結ばれた、そして光となったというのです。イエス様は言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩まず命の光を持つ。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとイエス様は言われました。本来的には本当にはイエス様だけが光なのです。イエス様だけが唯一の光なのです。ヨハネの福音書の1章の8節、1章の4節に次のような言葉があります。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかったとあります。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。その光、イエス様は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのであると言っています。この、新共同訳聖書では、暗闇は光を理解しなかったと訳しているところ、新改訳聖書では闇はこれに打ち勝たなかったと訳しています。闇に打ち勝つ光、それこそがイエス様であって、イエス様だけが闇に打ち勝つ光なのです。暗闇が打ち勝つことができない光、これがイエス様、この方に照らされて私たちは救われたのです。この方が私たちを照らします。私たちはですね、どんなに頑張っても自分で光ることはできないですね。パウロは告白しました。エペソ信徒の手紙の中で告白しました。今イエス様に結ばれて、今主に結ばれて光となったと。これはちょうどですね、磁石と鉄の関係に似てると思います。鉄はそれだけだったら他の鉄を引き寄せることはできません。ところが磁石にくっついている鉄は磁石となって他の鉄を引き寄せることができます。磁石にくっついている鉄は磁石となるのです。同じように私たちはイエス様に結ばれて光となりました。イエス様が握ってくださっているから私たちは光なのです。世を照らすことができる光なのです。これは私たちの性格とかですね、能力とかそういうことはあんまり関係ないですね。あんまりとか全く関係がない。どんなに能力が良くて、能力があって性格が良くて、またいろんなことができる人であったとしても、でもイエス様に握られていなければ、イエス様に結ばれていなければ闇のままなんです。本当に光、人を照らすことはできません。しかし私たちはイエス様に結ばれて光となりました。イエス様がこう握ってくださっているから、イエス様の光によって私たちは光となっているんです。 この光という言葉、イザヤ書の42章という言葉を、読んでみたいと思います。イザヤ書の42章、これはですね、旧約聖書の1128ページになっています。見よ、私のしもべ、私が支えるもの、これはイエス様のことを言っているんですね。この死のしもべの証明と、死のしもべの歌とありますけれども、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すこともなく、裁きを導き出して確かなものとする。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。しかし傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すこともなく、裁きを導き出して確かなものとする。イスラエルのパピリス職人はパピリスの籠を作るときに、傷のついた足を見つけると折って捨てていました。傷のついたパピリスで作るとですね、そこからこう腐っていきますから、商品になりません。ですからこうやってパーッと見てですね、作業場でパピリスのこう茎を見て、そして傷がついているというのを見つけたら、すぐにそれを折って捨てていただくわけです。また暗くなっていく灯芯というのは、燃え尽きて捨てられていくものを意味しています。いずれにしろ使い物にならなくてもう捨てられるもの、それが傷のついた足であり、暗くなっていく灯芯なのです。しかし傷のついたパピルスを折らず、暗くなっていく灯芯を消さないイエス様がおられるのです。人は捨てるかもしれない、でもイエス様は握っておられるのです。人が捨てるものをイエス様はその手の中に握って、そしてこれを癒し、そしてこれをもう一度ご自身の働きのために用いようとなさるのです。燃え尽きそうな灯芯、もう黒焦げになって消えていく灯芯をもう一度新たにするイエス様がおられます。イエス様は言っておられるのです。私は燃え尽きた灯芯を新たにし、これに聖霊の油を注ぐんだ。あなたをあなたにして、あなたの上に聖霊の油を注ぐ。あなたは世の光だとイエス様はおっしゃるのです。イエス様と結ばれて光となった、イエス様が燃え尽きた私を、またあなたを新たにし、聖霊の油を注いでくださるから、私たちはもう一度燃えることができるのです。光を放つことができるようになるのです。イエス様は言われます。あなた方の光を輝かせなさい、これを大切にしなさい。自分が世の地の塩となっていること、世の光となっていることを本当に知って、与えられているこれらのものを本当に大切にしなさいとイエス様はおっしゃいます。この光の持つ意味と価値を私たちは本当に理解し、それを大切にしていきましょう。山の上にある町が隠れることができないように、このイエス様の光は隠れることができないのだ、イエス様はおっしゃっています。私たちはもう一度、いや何度もですね、この言葉をイエス様が誰に向かって語られたのかということを思い出し確認したいと思うのです。世の権力者や特権階級の人々や、自分こそは正しい人間だと自信のある人々からは、もういなくてもいい、いない方がいいと思われていた人々に向かって、この言葉をイエス様はかけられたのです。このような人々にイエス様は祝福を注ぎ、あなた方は地の塩だ、あなた方がいるからこの世は生かされるんだ、あなた方がいるからこの世には意味が与えられ、この世にはこれは腐敗から守られていくんだと言われるのです。あなた方は世の光だ、あなた方がいるから世の人々は本当に光を見出し、そして正しい道を 見出すことができるのだとイエス様はおっしゃっています。私たちがそう思うから主の塩になるのでもなく、私たちがそう思うから自分は輝いていると思うから世の光になるのでもありません。イエス様が天の国はあなた方のものだ、あなた方は慰められるよ、あなた方は地を受け継ぐよ、あなた方は神様の義によって満たされる、あなた方はあれに受けるんだ、あなた方は神を見る、天国はあなた方のものだと溢れる祝福を注いでくださるから、私たちは地の塩であり世の光なのです。キリストの平和教会では毎週アシジの聖フランシスの祈りと伝えられる平和を求める祈りをご一緒に祈っています。イエス様に結ばれ、イエス様が祝福してくださいます。だから私たちは主の塩、世の光としてキリストの平和を求め、イエス様の平和の道具として用いられていくのです。ご一緒に平和を求める祈りをお祈りしたいと思います。よろしいでしょうか。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分別のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。イエス様は、あなた方は世の光である、あなた方は血の塩である、世の光であると言われるときに、この平和を求めるその働きを私たちがこの地上で成していくことができるんだと語っておられるのです。でもこれは私たちが自分の力で成していこうと思って成していくことではなくて、イエス様が握ってくださっている、イエス様が祝福を注いでくださっている、だから私たちはこのようなものとして導かれている、そのことを本当に覚えて今週1週間も歩んでいきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたのあふれる恵み、あなたの祝福を心から感謝いたします。自分では自分を満たすこともできない、自分では本当に自分の力や自分の意志や自分の思いや、そういうものでは祈ることもできない、こんな私たち一人一人あなたが憐れんでくださって、あなたのそばに引き寄せてくださって、祝福の言葉をかけてくださいました。天のお父様、天国はあなた方のものだと、私はあなた方を慰める、あなた方のそばにいるよと、あなた方を清め、天のお父様、あなた方を満たすとおっしゃってくださいました。またあなたご自身の心を私たちに与え、あなたに近いものとして私たちを作り変えていってくださる、その祝福を満たすとイエス様が語ってくださるから、私たちはあなたに前にいることができます。あなたが十字架の上にかかって、私たちのために十字架にかかり血を流してくださったから、私たちはあなたに前に立つことができるのです。お父様、自分で輝くことも自分で人を生かすこともできない私たちでしたけれども、でもあなたがあなたの祝福を注いでくださることによって、私たちにお前たちは地の塩だ、世の光だと言ってくださることを感謝いたします。あなたがそうしてくださるのです。天のお父様、どうぞこのことを覚えて、天のお父様、あなたの祝福を本当にいただき、あなたが与えてくださっている祝福の意味、それを本当に私は理解して、それを大切にしていくことができるように 導いてください。天のお父様、主の死を世の控えとされている自分の尊さを本当に天のお父様、私たちが知ることができるように、それをもっともっと自覚することができるように、そして全ての栄光をあなたにお返しすることができるように、私たちを助けてください。どうぞ今週1週間も私たちはあなたが導いてくださり、助けてくださり、その愛の全てのところで共にいてくださいますように、そして私たちの周りに倒れた人がいるときに、私たちがその方々に私たちの手を差し伸べることができるように、弱っている人たちに、また悲しむ人たちに私たちの手を差し伸べ、天のお父様、彼らと共に生きることのできる人間となることができますように導いてください。心から感謝して尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。